皆様おはようございます。今日は何か、体調の悪い人とか、ご都合の悪い人がなんかおられて、ちょっとお休みが多いんですけれども、神様がそれぞれの場所で祝福をしてくださるようにお祈りをしていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たちのためにあなたの御一人子主イエスキリストを送ってくださって感謝します。いよいよ11月になりましたけれども、しばらくすると私たちはそのあなたの一人子イエスキリストがベツレヘムの家畜小屋の中で生まれられたというクリスマスのことをまたみんなで考え、学び、記念し、お祝いをしたいと願っております。神様、どうかそのキリストのお姿を私たちも今日しっかりと仰ぎ見ることができますように、イエス様のお言葉をしっかりと心に刻み、あなたの御霊の導きによって生きていくことができますように助けてください。時を同じくして持たれております。たくさんの教会の礼拝をあなたが祝福してください。感謝してイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週は、ここで木島先生がお話をしてくださいました。ちょうど第4週が良かったということで、私は霧島町教会に奉仕に行ってまいりましたけれども、先週の霧島町教会での礼拝が始まって、賛美歌を何曲か歌ったんですが、そのうちにあることに気がつきまして、顔が真っ青になりました。昔進学校でいろいろな勉強があるんですけれども、この、牧師のお話は説教って言いますが、その説教学というコースがあるんですね。そして説教演習というのもあります。でその時にその理想的な説教お話っていうのはどんなふうにして準備すればいいかっていうのを習ったことがあるんですけれども、もう完全原稿に仕上げて、よく準備して、なおかつ皆様の前に立つときにはそれを持っていかないで話をするのが一番いいというふうに言われて、私は全然それができてないんですけれども、まあ一応簡単なメモは持ってここに上がるようにしてるんですが、先週霧島教会に行きまして、さあ聖書朗読が始まりましたら、聖書を開いてそのメモがないんですね。机の上に原稿をこうやって書いてですね、そのまんまどうやら霧島町に出かけたみたいで、いやーみんなに言えないし困ったなと思って、それでも一応なんとかお話を終わって、皆様も一応よかったよってこう言ってくださってですね、本当によかったんでしょうかというふうに思いながら、でも前に昔習ったことがあるその一番いい説教っていうのは何も持たないでここに立つことなんだよというふうなお話もちょっと聞いてたもんですから、そういうこともあるんだなというふうに思いました。感謝でございました。年を取るとだんだん忘れ物が多くなりましてですね、今日の修法にも間違いがありましたけれども、本当に皆様にご迷惑をおかけしております。私たちは創世記をずっと学んでおりますけれども、神様がこの私たちが住んでおります美しい世界を、本当に素晴らしい宇宙を作られたということ、そしてその作られたもののその創造の冠として私たち人間を作られたということ、私たち人間は神様の形に似せて作られたということ、本当にそうなんだろうか、 そんなふうに神様は私たちを祝福してくださっているんだろうかという思いが伝わってくるのであります。この創世記の一番最初の一章の締めくくりのところには、神様ご自身がお作りになったすべてのものをご覧になった見よ、それは極めてよかったと記されてあるんですね。極めてよかった。私たちが信仰の目を持ってこの世界を眺め、特に私は朝焼けと夕焼けが好きですけれども、あの時間帯に外に出てですね、ずっと外を眺めておりますと、また日が沈むのを見ておりますと、本当に神様っていらっしゃるんだなということを感じることができます。皆様はいかがでしょうか。しかしこの創世記を順追って学んでおりますけれども、残念ながら神様が食べてはいけないと命じられました善悪を知る知識の木から、アダムとエバがそれを食べてしまって、彼らは心の中に罪が入り、ついに死ぬもの、死ななければならないものとなってしまったのでありました。そこからさまざまな不幸が生まれるようになってきたのでありました。神様が作られたこの最初の人間アダムといえば、最初は本当に幸せな家庭を作っておりましたけれども、神様の御言葉を聞きませんでしたが、まあ彼らはエデンの園を追い出されてからもまだ神様の祝福のもとにいたということがわかるのであります。4章のところをこの前見ましたけれども、最初の子供、まあ、もしかすると2番目3番目かも分かりませんが、その子供を生まれた男の子がですね、カイン、そしてアベルというこの2人の子供が生まれた時に、そのアダムとエバさんの家庭はまだまだ幸せな家庭でありました。そこには信仰があり、祈りがあり、礼拝と捧げ物があったというふうに書いてあるんですね。まあ、しかし残念ながらその兄のカインが妬みから、弟の捧げ物が神様に受け入れられたということから、なんと弟を呼び出して畑で彼を殺してしまったという本当に残念な記事があるのであります。そしてカインは神様の言葉で、あなたは地上をさまよい、さすらうものになるというふうに言われたのでありました。今日のところに入りますけれども、そういうふうに言われましたカインはどういうふうに考えたでしょうか。いや、神様、私はあの愛する弟を何というか、何ということか殺してしまいました、ごめんなさいと言ってもよかったと思うんですけれども、13節のところを見ますと、カインは神様に文句を言ってるんですね。私の罪は重すぎて追い切れません、何とかしてください。そしてさらに、私がさまようものとなってしまえば、あれは人殺しだと言って、私は殺されるかもしれませんというふうに神様に訴えているのであります。まあそんなことを言えた立場でしょうかというふうに思ってしまいますけれども、彼はそういうふうに言われて文句を言っているのであります。しかしそれに対する神様のお答えは、いやいや、そういうカインであるけれども、あなたを守ると、カインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるというふうに言われて、あのカインのどうやら額だったと思うんですけれども、なんかよく分かりませんが、一つの印をつけられたというふうに書いてあります。どういう印だったんでしょうか。それを見ると、あ、この人は神様から守られているんだということが他の人にも分かるような、まあそういう印だったようであります。 私はこの神様の取り扱いを見て、なんて神様ってなんていうか筋が通らないんだろうというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。今だったらね、兄が弟を殺すっていうと本当に家族の中の殺人ですから、本当に大きな罪を、また罪の罰を負わなければならないということになってしまいますけれども、どうしてこんなカインをですね、神様はこんなにまあダラダラダラダラとですね、優しくされるんだろうかというふうに思いますけれども、皆様はいかがでしょうか。同じようなことが私たちの身の周りで起こったら、私たちは一体どういうふうに考えるでしょうか。神様は神様らしく、決めるところはビシッとこうね決めて、こそ初めて神様じゃないかなというふうにですね、思ってしまうところがあるかもしれません。私たち日本人が大好きなお話というと、水戸黄門のお話ですけれども、やっぱりですね、最後には正義が勝つと。いくら、悪の花が咲いておっても、悪の実が結んでおっても、最後にはですね、控えろ控えろっつって、この門どころが見えないかっていうと、みんなははーっとこんなふうにですね、その権威の前にひれ伏す。まあそんなふうにあってほしいという願いが私たちの心に中にあるから、やっぱりあの番組はなくならないんだろうと思うんですけれども、しかしここに書かれている神様、正しい神様、義である正義を主張される神様のお姿っていうのは、一体私たちにとってどういうことなんでしょうか。神様はちょっといかんじゃないかというふうに思う、そういう思いが私たちの心の中にもしあるとすると、その時私たちは自分自身をカインの側に置いているのか、それともアベルの側に置いているのかということを考えてみたいと思うのであります。もちろん私たちはアベルの側に立ちたいと思いますし、先々週ですか、学びましたところには、ヘブル人の手紙の中には、アベルは、まあ、この旧約聖書の中には一言も語られ、ことの言葉が語られてないんですが、アベルは今も語っているという言葉がありました。アベルの言葉、どんな言葉なんでしょうね。悔しいという言葉なんでしょうか。私は決してそうではないと思うんです。アベルは信仰を持って神様を仰いで、そしてイエス・キリストを仰いでいたと思いますので、やはりイエス様が思われたように、神様が思われたように思っているのではないだろうかなと思います。私たちの中にはカインのような心の動きというのがあります。ですから私たちが自分自身の立場をカインに似ているものだというふうに考えるならば、神様のこの非常に寛容な、一見甘すぎるようなこの対応というのは、大変ありがたいものになってくるんじゃないかなと思います。しかし神様から、あなたはさすらうものとなるというふうに言われまして、カインはさらに離れたところ、そしてこの聖書の言葉によりますと、エデンの東のどで、こののどっていうのは括弧してさすらいというふうに書いてありますけれども、放浪して回るというよりも、まあさすらいという町に彼は住んで、そこに大きな町を作ったということのようであります。17節、カインは妻を知った、彼女は身ごもってエノクを産んだ。 カインは町を建てていたが、その町を息子の名前にちなんでエノクと名付けたと書かれてあります。エノクっていうのは始め、始まりという意味があるそうです。はじめさんとかですね、そういうふうな意味でもあろうかと思いますけれども、まあ、この町を建てて、その町をはじめというふうに名付けた。でそこからたくさんの子どもたちが生まれてですね、町が大きくなっていくというのを考えますと、この名前を付けたカインは、さあ今から俺の町がここに出来上がっていくんだぞ、俺たちの国が出来上がるんだぞという、そういうふうな何かこう野心のようなものを感じるのであります。その後にはこのカインの子供、孫、ひ孫、そしてヤシャゴというふうにですね、次々に子供が生まれてくるんですけれども、その子供たちの中に、そうですね、19節以下のところをご覧いただきたいと思いますけれども、こんな言葉が出てきます。レメクという人が生まれました。このレメクっていうのは、カイン以上にカインらしい人というふうに言うことができるでしょうか。で、なんとこのレメクは、それまでに、なかったことでありますけれども、アダとチラという2人の妻を迎えたというのであります。それまでは結婚というのはね、男と女が2人で1組というふうにずっと守られてきたんです。今もそう、まあ、今はそれが本当に素晴らしいことだと思いますけれども、史上初の一夫多妻を彼はやってみせたのでありました。ちょっと家内とも昨日話をしたんですけれども、私に奥さんが2人いたらどうなるだろうかということを考えてみたらですね、多分妻の立場っていうのは、そのもう泣きに等しいものになってしまうんじゃないでしょうか。なんかですね、2年ぐらい前にブータンという国がありますけれども、そこの国王がですね、結婚されて新婚旅行のついでだったか何かと思いますが、日本に来られたという話がありました。で、なんか国会でもですね、その王様が演説をしたらしいんですけれども、その王様がおりまして、そのブータンという国では一夫多妻、そして、逆に何ですかね、一妻多夫ですかということが、その違法ではない、そういう国だったらしいです。で、その中にですね、この王様の名前、ジグメ・ケサル・ナルゲル・ワンチュクっていう王様名前だったそうですけれども、その王様がですね、ジェシェン・ペマさんというですね、とても綺麗な奥さんをもらわれたんですけれども、この人は私の妻だ、たった一人の妻だというふうにして宣言をなさったそうであります。で、まあ、これから、もちろんそのブータンでもですね、一般の庶民はいろんな理由からそんなに奥さんを2人もらったり、あるいは1人の奥さんが夫を2人3人とこう設けるっていうようなことはほとんどできてないんですけれども、これから傾向としてはやっぱり一夫一妻の国になっていくだろうという、まあ、そういうことも伝えられていたのであります。で、この聖書に戻りますけれども、レメクはその2人の奥さんに向かってですね、まあ高ぶるんですね。こんなふうに言われたらかなわんと思いますけれども、アダとチラよ我が声を聞け、レメクの妻たちよ我が言葉に耳を傾けよ、私は傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す、カインのための復讐が7倍、まあそんなことを聞いてたんでしょうね、7倍だと神様が言われた、だったら俺のための復讐は77倍だと、こんなふうに彼はおごり高ぶっているのであります。 んというもうひどい言葉でしょうか。野蛮な、横暴な、無謀な彼の高ぶりであります。最近テレビの番組がありまして、倍返しだというのが流行ったそうですけれども、倍返しどころではない。自分のに向かって誰かがですね、ちょっとした傷でもつけようもんなら、そのために男を一人殺す。カインのための復讐が7倍なら、俺のためには77倍をすると、本当に何かこうもうヤクザのようなですね、本当にひどい言葉。しかもこれが、歌になっているということであります。その前のところに3人の人たちが出てまいりました。20節、アダルはヤバルを産んだ、ヤバルは家畜を飼い天幕に住む者の先祖となった。この天幕というのはですね、とっても便利なものであります。先週は木島先生がお話ししてくださいましたけれども、木島先生がモンゴルにいらっしゃる間に私も2回ほどモンゴルを訪問して、羊を見たりですね、羊を飼っている人たちが住んでいるゲルというですね、移動式の家を、に入って、そこでちょっと休んだりさせてもらったことがあります。非常に合理的でよくできてると思います。まあそのように一人の人はその建築ということでですね、その才能をどんどんどんどん伸ばしていったということであります。そして2番目はユバルという人ですけれども、盾ごとや笛を奏でる者すべての先祖となった。音楽家だったということでしょうか。そしてもう一人は青銅や鉄でさまざまな道具を作る者となった。いわゆる、工業ということだと思います。まあ、いろいろな農業のための道具とか牧畜のための道具とか、そしてついには武器をも作るようになったのではないでしょうか。この3人がしたこと、それは神なき文化でありました。神なき文学、神なき音楽、そしてまさに制限の効かない工業やいろいろなそういう産業の発展ということではないでしょうか。私たちの国もしばらく前に公害問題でですね、随分悩んだ時期がありますし、まだその解決は完全についてないというふうに言われております。しかし次々に私たちはいろいろな問題を起こして、自分たちが作り上げた文化やそういう産業の結果、人間自身が苦しみを受けるというような悲しい結果になっているのではないでしょうか。しかしこの本当に読むのもなんか辛いような4章の一番最後のところには一筋の光が差し込んでいると思われます。25節をご覧ください。再びアダムは妻を知った。彼女は男の子を産み、セト、あるいはセツと名付けたと書いてあります。でそれは、授けられたものという意味があるそうですね。後ろの方にそういうふうに書いてあります。思い出してください。カインというのはどういう意味だったでしょうか。それは得た、ゲットしたという意味でした。それからアベルは、クソラというふうなちょっと悲しい意味があったんですけれども、そういう名前でありました。しかしこの アダムとエバに生まれたこの、子供はその時のアダム夫妻の信仰を表していると思いますけれども、神様から授けられたものだというふうに彼らは名をつけたわけですね。そして26節でありますけれども、また時間が流れてセトにも男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。主の皆を呼び始めたのはこの時代のことであると書かれてあります。カインと、失礼しました、アダム夫妻に生まれた子供セト、ちょっと今日は入らなかったんですけれども、次のページの5章のところをご覧いただきますと、その3節ですが、こんな言葉がありますね。見てください、5章の3節。アダムは130歳になった時、自分に似た自分にかたどった男の子を設けた。アダムはその子をセトと名付けたと書いてあります。あれ、なんだ、この5章だけ読むとアダムとエバさんの一番最初の子供はセトということかなと思いますが、まあ、その前の方にはカインとアベルがいい、また他にも娘たちやですね、もう孫やいろんなものたちがいたんじゃないだろうかというふうに思います。しかしこの5節のところから見ますと、これはまさにアダムの系図って書いてありますけれども、アダムから始まってで今日に至る神様の祝福の系図が描かれているのであります。アダムに何人も子供がいましたけれども、その中で祝福を受け継いだのは、神様の祝福を受け継いだのはセトだったんだということであります。彼らはその頃から主の皆を呼び始めたと書かれてあります。主の名を呼ぶというのは一体どういうことでしょうか。俺は強いんだぞというふうに思いながら神様ということはできません。私も初めてね、聖書を読んだ頃にはなんだこの聖書はというふうに思っておりましたし、世の中で一番役に立たないのは牧師だというふうに言ったこともありますけれども、しかしそういう思いがだんだんだんだん御言葉によって砕かれ解かれて、そして神様が私たちに与えてくださったもの、それは自分自身の姿を知る、本当の姿を知るということでありました。私たちが読んだ聖書の中で本当に忘れられない言葉がありますけれども、イエス様は、お弟子さんたちを目の前にして山の上でこんなふうにおっしゃいました。心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いである、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐというのであります。そうでしょうか。この世の中って結局強いものが支配し、そして強いものが弱いものをくじきながら自分たちの思うようにこの世の中を動かしているんじゃないか。しかしこの聖書の言葉を読みましたときに、イエス様の言葉を読みましたときに、私はだんだんだんだん本当にそうかもしれないというふうに思うことができるようになりました。今日は礼拝の一番最初にイザヤ書の53章のところを読んでいただきました。これはイエス・キリストの預言というふうに書かれている大切なところであります。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか、主の御腕をの力を誰に示されたことがあろうか、この人主の前に育った、見るべき面影はなく 輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。しかしこのお方が担ったのは、苦しんだのは私たちのためだったと、イザヤ書53章はイエス・キリストのことを描くわけであります。世の中には強い人がおります。しかし主にあって自分自身の弱さをはっきりと自覚して生きていくというのは、なんという幸いなことでしょうか。今度教会会議でマナっていう機関誌を出すんですけれども、そこにいろんな教会から原稿が送られてくるんですが、桂木さんという方がですね、こんな原稿を書いてくださったんで、ちょっとご紹介をしたいと思います。学校の先生を長い間されて退職して、今は地域のためにいろいろと奉仕をしてらっしゃる方でございます。畑を耕した後、足を一歩一歩踏みしめながら前進して、後ろを振り返ると、そこには自分の足跡が刻まれています。聖書の御言葉に励まされながら自分の人生をイエス様と一緒に歩いていくとき、そこにはイエス様と一緒に歩いた人生の一コマ一コマの自分の人生のドラマが記録されています。賛美歌に、寂しきのにも、にぎわう里にも、主共にいまして、我をぞ導くとあります。このような歌を歌いながら、主に祈りながら、主を呼びながら生きていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、世の中には本当に強い人がおります。豊かな賜物や才能に恵まれた人もおります。神様、しかしあなたはそのような強い道、力の道ではなくて、私たちにあなたの御前にへり下って、素直で自分の弱さを見つめながら歩く道を歩めと進めておられることを感謝します。神様はこのイエス・キリストの歩みを本当に喜ばれて、イエス様は最後には十字架にかかられましたけれども、復活という神様の力によって大きな恵みを表してくださって、今も私たちと共にイエス様を歩ませてくださることを感謝します。また神様は、世の終わりにはあなたが本来の姿を表して、この世界を神様の御心に従って裁くと言われております。主よ、どうか私たちが自分の狭い了見や考えによって人を裁くのではなく、さまざまな困難や苦しみ、痛みのある時に、どうかあなたに祈りながら、あなたを呼び祭りながら歩んでいくことができますように導いてください。この1週間もどうかあなたが共にいて私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 Thank you.